最新が最良。あなたもそう思っていませんか？僕たちってどうしてもカタログの数字とか、ピカピカの新機能に心を奪われがちですよね。今回あなたが共有してくれた資料、これ、あるオンライン教室のブログ記事ですけど、
はい、
これがなんか読んでみたらめちゃくちゃ面白くて、一見するとこう直感に反する話ばっかりなんですよ。舞台はマイナス25度のウクライナとか、雪深いスイスアルプス、あとは灼熱のモンゴルの砂漠、そこで起きたのが数千万円もする最新鋭のハイテク機器が日本のこう使い殺された中古品に完敗するっていう信じがたいドラマなんです。
普通に考えたらありえないですよね。
ありえないです。
この深掘りを通じてその理由、つまりカタログの数字には決して現れない本当の強さが何なのかを一緒に解き明かしていきましょう。
これは単に古いものが勝ったっていう話、いや、そういう解雇主義的な話とは全く違うんです。資料ではこの現象を枯れた技術の勝利と呼んでいますが、まさに言い手妙ですね。
ほう。
最新技術がなぜ負けるのか、この一連の出来事には僕たちの仕事とか、まあ日々の選択にも通じるすごく重要な教訓が隠されているように思うんです。今回の目的はこれらの具体的なエピソードを一つ一つ見ていきながら、なぜ一見地味に見える技術が極限状態、つまり想定外のトラブルが起きた時に圧倒的な強さを発揮するのか、その本質を探ることです。
はい、早速一番衝撃的な話から見ていきましょうか。
はい、お願いします。最初の舞台は2022年の冬、マイナス25度のウクライナの前線基地です。
いやー、厳しい環境ですよね。
もう寒さのレベルが想像つかないですけど、ここに2種類の支援物資が届くんですね。
ええ。
まず一つはアメリカから。これがもう価格5000万円、出力100キロワットの超大型最新暖房システム。
すごいスペックですね。
デジタル制御の完全自動化で、まるで SF 映画に出てきそうです。でもう一つが日本から。
はい、
こっちは輸送費だけで500万円で、中身はというと、ホンダ製の小さな発電機が数台と、なんと使い捨て回路が10万個。
ふふ、対照的ですよねこれ。
ええ。資料によると、現地の兵士たちは最初巨大なアメリカ製システムを見て、これで助かったって大歓声だったそうです。
まあそうなりますよね。
で、日本の回路を見て、これおばあちゃんが使うやつだろうってみんなで笑ってたって言うんです。
ああ、目に浮かびます。
まあそうなりますよね、普通は。
なりますね。でもここからがこの話の肝です。どんなテクノロジーにもそれが機能するための前提条件というものが必ず存在する。
前提条件ですか？
ええ。アメリカの最新システムは当然ながら安定した燃料供給と正常な電力網があることを大前提に設計されています。
なるほど。
ところがご存知の通り、戦場ではその前提が簡単に崩れる。ミサイル攻撃で燃料の補給路と変電所が破壊された瞬間、状況は一変します。
ああ、つまりその5000万円の巨大なシステムは
ただの鉄の塊です。
鉄の塊。
資料によればこのシステム1時間に50リットルもの燃料を食う汚職艦だったんですよ。
50リットル。
ええ、補給が止まればもうどうしようもない。最新技術がいかに盤石なインフラという土台の上でしか成り立たないか、その脆弱性が最悪の形で露呈してしまったわけです。
うわあ、でもそれって結果論じゃないですか。平時であればあの巨大なシステムは本当に快適だったはずですよね。この理想と現実のギャップは一体どこから生まれるんでしょうか？
いい視点ですね。まさにそこがポイントなんです。作り手が何を想定しているかの違いですね。
想定の違い。
アメリカのシステムは平時の最高の快適性を追求している。一方で日本の支援物資は明らかに全てが壊れた時という最悪の事態を想定してるんです。
なるほど。そしてそこで逆転劇が起きるわけですね。倉庫の隅に追いやられていた日本製品が主役に重り出る。
ええ、まずホンダの発電機、こちらの燃料消費は1時間でわずか 2.1リットル。
2.1。
アメリカ製の約24分の1です。つまり備蓄してあとわずかな燃料だけで何日間も動き続けることができた。
そしてみんなに笑われていた回路。
はい。
燃料も電気も何もいらない。袋から出して振るだけで化学反応で確実に12時間以上温かさを提供してくれる。
ええ。
極寒の中、兵士たちの懐で足先で文字通り命を守る最後の砦になったと。
ちょっと想像してみててくださいよ。マイナス25度の暗闇で頼みの綱だった最新暖房が沈黙する恐怖を。
いや
ー、その時ポケットの中にある回路一つの暖かさがどれほどの希望になるか、 それはもう単なる道具じゃない。文字通り生死を分けるお守りのような存在だったはずです。
資料には現地の指揮官が涙ながらに語ったという言葉が引用されていましたね。
ええ、
最悪の状況でも確実に機能する地味な支援こそが我々の命を救ったのだと。これは強烈な話ですね。
ええ、これは僕たちにも問いを投げかけますよね。何かを選ぶとき、最高のパフォーマンスだけでなく、最悪のときに最低限の機能は保証されるかという視点を持っているかと。
インフラが崩壊したときの強さですか。なるほど。でも今の話は戦場というあまりに極端な状況じゃないですか。もっと僕たちの日常に近い、例えば平和な先進国の中でも同じような逆転劇は起きるんでしょうか。
それが起きるんですよ。
お、
資料にあった次の話がまさにそれです。舞台はなんと平和なスイスの雪山です。
スイス、郵便配達の現場でしたっけ。ここでも面白い対決があったと。
ええ、
新車で800万円、革張りシートのアウディ A6 オールロードクオートロ、対するは15年落ちで無償提供されたボロボロの通古のスバルレガシーアウトバック。
もう勝負は見えてる感じがしますよね。
ですよね。
当然配達員たちは最新のアウディを奪い合って、誰も古いレガシーには乗りたがらなかったそうです。
ですよね。でもどちらも AWD、 つまり前輪駆動車ですよね。
はい。
普通に考えたら最新の電子制御を積んだアウディの方が雪道に圧倒的に強いはずじゃないですか。なぜここで差が出たんでしょう。
そこがハイテクの面白い落とし穴なんです。
落とし穴。
アウディの AWD は無数のセンサーが4つのタイヤの回転をミリ秒単位で監視して最適な駆動力を配分する、いわば超優等生。
ほほ。
対して古いスバルはもっと単純、エンジンからの力をギアで物理的に四輪に伝える、ある意味脳筋な機械式 AWD です。
なるほど。優等生と脳筋、わかりやすい。
ええ、そしてある日記録的な豪雪で積雪が2メートルを超えた。
2メートル。
自信満々で坂道に挑んだアウディはなんと途中でピタッと動けなくなってしまうんです。
え、なんでですか。故障。
いえ、故障じゃないんです。賢すぎたのが役に立った。
賢すぎた。
ええ、繊細なセンサーが2メートルという深すぎる雪を走行不能な異常事態と検知したんです。
ああ、
そしてタイヤが空転して危険な状況になるのを防ごうと、安全のためにエンジンからの動力をカットしてしまった。
なるほど。
つまりシステムは完璧に作動した、でもミッションは失敗したんです。
え、賢すぎたのがアタになった。安全機能が逆に自分を動けなくするなんて、なんだか皮肉な話ですね。
まさしく。そこで登場するのが誰も見向きもしなかった15年落ちのレガシーです。
はい。
結果は完投。
おお。
余計な電子制御がこれは異常だなんて判断しないから、ただひたすら機械的に四輪を回し続ける、その脳筋なパワーで深い雪を力ずくでかき分けて登り切ってしまった。
うわー、面白い。さらに後日談があって、アウディはその後厳しい寒暖差で電子基板がやられて修理に150万円かかったとか。
そうなんですよ。
一方でレガシーは故障ゼロ。信頼性だけじゃなく維持コストの差も歴然ですね。
ええ、ウクライナの話がインフラへの依存だとしたら、スイスの話は想定外の事態への無路さと言えるかもしれません。
なるほど。
あまりに賢く複雑になりすぎたシステムは、想定の範囲外の出来事が起きると途端に機能不全に陥ってしまうんです。
インフラ崩壊と過剰なエンジニアリング、だんだんパターンが見えてきました。
ええ、
資料は次にアジアに飛びますが、そこではまた別のテーマが浮かび上がってきますよね。本当のエコとは何かという。
そうなんです。ベトナムの配送会社の話です。
はい。環境に配慮しようと中国製の最新電動バイクを大量導入した。これも時代の流れですよね。
ええ、
対抗馬は30年も前に作られたホンダスーパーカブの中古車です。
はい。
結果はもう想像がつくかもしれませんが、電動バイクの惨敗でした。
ああ、やっぱり
ベトナムの高温多湿な気候に最新のバッテリーが耐えられなかった。
なるほど、気候ですか。
ええ、わずか3ヶ月で劣化してしまい、交換費用も高すぎて事業が成り立たなくなったそうです。
一方で30年前のスーパーカブは簡単なオイル交換だけで元気に走り続けて、稼働率は 95% 以上を維持した。
すごいですよね。
ここで資料の筆者が書いている、30年間修理しながら使い続けられることこそが真のエコではないかという言葉は考えさせられますね。
まさに そしてこの環境への適応というテーマが最も過酷な形で試験されるのが最後のモンゴルの鉱山の話です。モンゴル。
夏は35度、冬はマイナス45度。おまけに視界を奪うほどの激しい砂嵐が年中吹いている。
想像を絶ますね。そこに導入された最新の中国製ダンプトラックはどうなったんですか？
全滅です。
全滅。
砂嵐でセンサー類が次々に誤作動を起こし、国間で電子回路が凍結して動かなくなった。まさにハイテクの墓場です。
うわ。
しかし、そこを元気に走り回るトラックがあった。それが日本の25年落ちの中古トラックだったんです。
またしても。でもこれはもう単に古いから頑丈だったという話だけでは説明がつかないですよね。何か秘密があるはずだ。
その通り。ここが今回の話で最も重要なポイントかもしれません。
ほう。
そのトラックはただ古いまま使われていたわけじゃない。現地の日本人エンジニアたちが現地に合わせた魔改造を施していたんです。
魔改造？
ええ。例えば電子制御の燃料噴射装置、これは燃費も良くて高性能ですが、国間ではコンピューターが動かなくなるリスクがある。
はい。
だから彼らはそれをあえて全部取り外して旧式のシンプルな機械式ポンプに付け替えたんです。カタログスペック上は対価ですよ。でもマイナス45度の世界では効率は悪いけど確実に動く方が、効率は最高だけど通って動かないより圧倒的に価値がある。
なるほど。引き算の発想ですね。
まさに引き算の思想です。他にも日本の火山灰対策で培われた技術を応用して微細な砂塵をシャットアウトする多重エアフィルターを独自に開発して取り付けたり。これはもう古い技術じゃない、環境に最適化された技術なんです。彼らはカタログの数字ではなく目の前の現実と戦っていた。
いやー、すごい話だ。ウクライナ、スイス、ベトナム、モンゴルと見てきましたが、これらをまとめると確かにはっきりしたパターンが見えてきますね。
ここでようやく冒頭の謎の答えが見えてきます。これはスペックとパフォーマンスの戦いなんです。
スペックとパフォーマンス。
最新のハイテク製品は管理された理想的な環境、つまり実験室で計測されるスペックは圧倒的に高い。
はい。
でもひとたび現実のカオス、電気が止まる、補給が途絶える、想定外の気温や埃に襲われるといった状況に放り込まれると驚くほど脆い。
一方で日本の枯れた技術を使った製品はスペックの数字は平凡かもしれない。
ええ。
でもどんな過酷な状況でも最低限の仕事をきっちりこなし続ける、つまり現実世界でのパフォーマンスがとてつもなく高い。
その通りです。そして資料の筆者はその背景に日本の作り手の独特の思想、あるいは魂のようなものを見出しています。
魂ですか？
どんな環境に置かれても使う人を裏切ってはいけない、絶対に役割を全うさせなければならないというある種の執念ですね。
モンゴルの日本人エンジニアが語ったという言葉が全てを物語っていますよね。本物は極限環境でしか見分けられないと。
ええ。そして筆者はこの話は機械だけの話じゃないと結びます。僕たち自身の仕事や学びにも通じると。
ああ。
本当にその人の進化が問われるのは全てが順調な時じゃない、予期せぬトラブルや逆境に見舞われた時にどれだけ踏ん張れるか、最低限の役割を果たせるか。
なるほど。
日本の技術が世界で本当に愛されている理由は高性能だからだけじゃなく、いざという時に裏切らないから。これは人としての在り方にも深く通じる考え方かもしれません。
いや本当にそうですね。今回は一見時代遅れに見える枯れた技術がなぜ極限状況で最新技術を凌駕するのか、その理由を深掘りしてきました。
ええ。
派手さよりも信頼性、スペックよりも実用性という非常に力強いメッセージを受け取りました。
繰り返しになりますが、これらの物語に共通しているのは失敗を想定するという設計思想です。
失敗を想定する。
インフラは壊れるものだ、理想的な環境なんて存在しない、補給はいつか途絶える、それらを起こりうることとしてあらかじめ設計に組み込んでいる。だからこそ土壇場で強いんです。
なるほど。失敗を織り込んでいるから失敗に強いと。
そういうことです。では最後にあなたに一つ考えてみてほしい問いがあります。
はい。
この枯れた技術の考え方をあなた自身のスキルセットに当てはめてみるとどうなるでしょうか？
僕自身のスキルセットですか？
ええ。 世の中が次々と新しい流行やツール、最新のバズワードを追い求める中で、あなたにとってのスーパー株は一体何ですか？
スーパー株。
つまり、どんな状況に陥っても、どんな不測の事態が起きても、これさえあれば最低限の価値は生み出せる。あなた自身を決して裏切らないシンプルで強靭なスキル。それは語学力かもしれないし、人をまとめる力かもしれない。あるいは、ただ黙々と手を動かし続ける能力かもしれない。あなたにとってのスーパー株は何でしょうか？